今日はテトスへの手紙の第2章です。このところには健全に生きることが語られています。2節のところを見ると、年配の男の人には慎み深く、また3節には、年配の女の人には神に仕えているものにふさわしく、4節では若い女の人に慎み深く、そしてまた6節にも若い人、おそらくこれは若い男性に白深くあるように進めなさい、そのように生きることをテトスが教会の人たちに語るようパウロは進めています。そして7節に、あなた自身良い技の模範となりなさい、そのように教えている通りに、自分自身がそのことを模範として示すようにパウロは語ります。また9節に、奴隷の人たちに対しては自分の主人に従って喜ばれるものとなるようにしとあります。なぜパウロはこのようなことを教会の人たちに勧めたのでしょうか。11節に、すべての人に救いをもたらす神の恵みが現れた、そのように言っているわけです。私たちが生きる、その生き方において神の恵みが現れる、しかもそれは救いであるとパウロは言っています。その救いとは、12節に、不敬虔とこの世の欲を捨てという言葉があります。私たちの心の中にある不敬虔、神を恐れない、わがまま、自己中心、そして世の欲を捨ててしまう、そしてその代わりに13節には、祝福に満ちた望みとあります。私たちの心が神様の祝福、そして来たるべき神の御国のその栄光を待ち望む、その喜びに心が満たされるということであるわけです。そのことはまた、イエス・キリストの栄光ある現れを待ち望む、その言葉にも現れているわけです。私たちは滅びゆく世の欲を捨て、そして来たるべき永遠の御国の栄光に預かる、そのことを待ち望む、そしてそのことのために14節を見るならば、キリストは私たちをすべての不法から贖い出し、良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるため、私たちのためにご自分を捧げられたのです。パウロはそのように語ります。キリストが十字架に死んでくださったのは、私たちをこの不法の中から贖い出す。不法というのは、それは決まりを破るということです。何かっていうと、それは愛の決まり、神様が私たちを愛してくださり、そして私たちが互いに愛する、それを行わない、それが不法ということです。そういう中から私たちを贖い出してくださったキリストが、私たちの罪のために身代わりとなって命を捨ててくださった、代価を支払ってくださったということです。その愛によって、私たちは良い技に熱心になることができる。キリストが私を愛してくださる、その愛によって私たちが力を与えられるということです。そしてこの民をご自分のものとして清めるために、私たちは清められて、そして神のものとせられる、そこに私たちの大きな喜び、希望があるということです。ですから私たちはイエス・キリストを信じる、その信仰によって健全な生き方、その歩みをさせていただきたいと思います。